小田原熱海間に警備員鉄道敷設の工事が始まったのは、良平の八つの年だった。良平は毎日村外れ、その工事を見物に行った。工事を、と言ったところが、ただトロッコで土を運搬する。それが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には土工が二人、土を積んだ後ろに佇んでいる。トロッコは山を下るのだから、人手を借りずに走ってくる。煽るように車体が動いたり、土工の反転の裾がひらついたり、細い線路がしなったり、良平はそんな景色を眺めながら、土工になりたいと思うことがある。せめては一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると自然とそこに止まってしまう。と同時に土工たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いか、その線路の終点へ車の土をぶちまける。それから今度は、トロッコを押し押し、元来た山の方へ登り始める。良平は、その時、乗れないまでも押すことさえできたらと思うのである。ある夕方、それは2月の初旬だった。良平は2つ下の弟や、弟と同じ年の隣の子供と、トロッコの置いてある村外れへ行った。トロッコは泥だらけになったまま、薄明るい中に並んでいる。が、その他は土工を見ても、土工たちの姿は見えなかった。三人の子供は、恐る恐る、一番端にあるトロッコを押した。トロッコは三人の力が揃うと、突然ごろりと車輪を回した。良平はこの音にひやりとした。しかし、二度目の車輪の音は、もう彼を驚かさなかった。ごろりごろり。トロッコはそういう音とともに、三人の手に押されながら、そろそろ線路に登っていった。そのうちにかれこれ、10軒ほど来ると、線路の勾配が急になりだした。トロッコも三人の力では、いくら押しても動かなくなった。どうかすれば車と一緒に押し戻されそうになることがある。良平はもう良いと思ったから、年下の二人に合図した。さあ、乗ろう。彼らは一度に手を離すと、トロッコの上に飛び乗った。トロッコは最初、おもむろに、それからみるみる勢いよく、一気に線路を下り出した。その途端に、突き当たりの風景は、たちまち両側へ分かれるように、ずんずん目の前へ展開してくる。顔に当たる白母の風。足の下に踊るトロッコの動揺。良平はほとんど有頂天になった。しかし、トロッコは2、3分の後、もう元の終点に止まっていた。さあ、もう一度押すじゃ。良平は年下の二人と一緒に、またトロッコを押し上げにかかった。が、まだ車輪も動かないうちに、突然彼らの後ろに、誰かの足音が聞こえ出した。のみならず、それは聞こえ出したと思うと、急にこういう怒鳴り声に変わった。
この野郎、誰に断ってトロに触った?
そこには古い印番店に季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い土工が佇んでいる。 そういう姿が目に入ったとき、良平は年下の二人と一緒に、もう五六軒逃げ出していた。それぎり、良平は使いの帰りに人気のない工事場のトロッコを見ても、二度と乗ってみようと思ったことはない。ただ、その時の土工の姿は、今でも良平の頭のどこかに、はっきりした記憶を残している。薄明かりの中に、ほのめいた、小さい黄色の麦わら帽。しかし、その記憶さえも年ごとに、色彩は薄れるらしい。その後、十日余り経ってから、良平はまたたった一人、昼過ぎの工事場に佇みながら、トロッコの来るのを眺めていた。すると土を積んだトロッコの他に、枕木を積んだトロッコが一両。これは本線になるはずの太い線路を登ってきた。このトロッコを押しているのは、二人とも若い男だった。良平は彼らを見た時から、なんだか親しみやすいような気がした。この人たちならば、叱られない。彼はそう思いながらトロッコのそばへ駆けていった。おじさん、押してやろうか？その中の一人、島のシャツを着ている男は、うつむきにトロッコを押したまま、思った通り心よい返事をした。おう、押してくよ。良平は二人の間に入ると、力いっぱい押し始めた。我はなかなか力があるな。他の一人、耳に巻きタバコを挟んだ男も、こう良平を褒めてくれた。そのうちに線路の勾配は、だんだん楽になり始めた。もう押さなくともよい。良平は今にも言われるかと、内心気が気でならなかった。が、若い二人の土工は、前よりも腰を起こしたきり、黙々と車を押し続けていた。良平はとうとうこらえきれずに、おずおずこんなことを尋ねてみた。いつまでも押していていい？いいとも。二人は同時に返事をした。良平は優しい人たちだと思った。五六丁余り押し続けたら、線路はもう一度急勾配になった。そこには両側のみかん畑に、黄色い実がいくつも日を受けている。登り道の方が良い。いつまでも押させてくれるから。良平はそんなことを考えながら、全身でトロッコを押すようにした。みかん畑の間を登り詰めると、急に線路は下りになった。島のシャツを着ている男は、良平に、やい、乗れ！と言った。良平はすぐに飛び乗った。トロッコは三人が乗り移ると同時に、みかん畑の匂いを煽りながら、ひた滑りに線路を走り出した。